お願いします。
おはようございます。今年の全体研修会の主題は、恵みにより召されたる者の集いという、題といたしました。で、どうしてこの主題になったのかと申しますと、これは教区の関わりがあるのですが、東海教区で、5月に総会が開かれましたけれども、その5月に総会が開かれて、そこで決まった2022年度の、主題が、恵みにより召されたる者の集いとしての教会っていう、主題だったんです。で、これはもう、ずいぶん長くなってるんですが、東海教区が、どういうふうに記憶を作っていこうかっていうことを考えるときにですね、教区のキャッチフレーズで言うと、伝道に特化する教区っていう、言葉で、語られるんですが、東海教区はとにかく伝道するんだ、そして伝道するために何が必要だろうかっていうことを考えたときに、教会がただ人を連れてこようっていうふうに連れてくればいいっていう形ではなくって、どこに人を連れてくるのか、あるいは教会であるっていうのはどういうことなのかっていうことを自覚的に、分かる必要があるだろうという、そんなことが考えられまして、日本キリスト教団の信仰告白、私たち第一週にいつも唱和してますけど、その中に教会はキリストの主キリストの体にして恵みにより召されている者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、主の、洗礼と主、洗礼と主の、晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主が再び来たりたもを待ち望むっていう、その言葉を一つ一つ確認をするような形で5年間過去主題を作ってきたんです。そして、今年から新しい5年間が始まったんですが、新しい5年間というのはその前に その前の段落の言葉を一つ一つ確認していこうということになってるんですが、その、1年目に過去5年間にやったことの一番最初にやった、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなりということを確認してから、これからの歩みに入っていこうということで、東海教区ではそういうふうな思いで、恵みにより召されたる者の集いとしての教会という主題を掲げたんです。でところが、この主題について、伝道院長に話をしろということが修正文庫から言われてしまいまして、私はなんだかそれの専門家でも何でもないんですが、たまたまその総会で伝道院長に選ばれたもんですから話すことになりまして、でそれが、再来週の31日の日曜日に私、静岡草深教会で恵みにより召されたる者の集いとしての教会っていう、そういうタイトルでお話をしなきゃいけなくなっちゃったんですね。で、ちょうどこの時期に愛宕町教会の全体研修会もどんな話にしましょうかっていう話題があったもんですから、私教区でそういう話をするように求められていますと言ったら、じゃあそれの予行演習をここでやってもいいでしょうかと言ったら、まあいいですというふうに言っていただいて、それで今日ここで愛宕町教会で最初にまず、最初に話をしてみて、そして、皆さんの、反応を見ながら、あるいは、感想や質問をしていただいて、 分かんないとこ、ここが分かんないんだということを確認しながらブラッシュアップをさせていただきたいというふうに思ってこの研修会に臨んでいます。そんなわけですので、分かんないというところは遠慮なさらないで、質問していただきたいと思います。私自身はどうも一生懸命準備はしたんですが、なんかこうパッとしないなという感じが自分でしてるんですね。だからどこが足りないのか教えていただきたいというふうに思っております。で、その修正文句でその、話をするようにと言われたとさっき申しましたが、その時にですね、中世文句の人たちから尋ねられたことというのがありまして、それは恵みによって召されるってどういうことなんですか、そのことをはっきりさせてほしいのですっていう、そういうご依頼だったんですね。で、私はその依頼を受けた時にあんまり深く考えずにですね、割とそれは簡単だし当たり前のことじゃないかなって思ってたんです。それは恵みにより召されてるっていうのは、私たちが教会にこう招かれて礼拝のためを一員とされてるというのが、自分の努力によることじゃなくて神様のお導きによることなんですって、それを恵みによって召されてるって言ってるんですって、そのことをはっきり言えばいいんだろうなっていうくらいに考えてたんです。今でも基本的にはそう思ってます。恵みにより召されたる集いっていうのは、私たちが教会に連なっているのが人間技ではなくて、神様が私たちをそれぞれに招いてくださって教会の枝々としてくださった、だから私たちは神様が私たちをこの教会に招いてくださっている、それを信じて教会生活を続けていけばいいんだって、そんなふうに思ってます。で、ただそれを頼まれたのが3月の末で、7月の今日まで少し時間があるとやっぱりいろいろと考えるわけです。で、考える中でふと気がついたことがあったんですね。で、それは恵みによって召されるって聞かされた時の、日本語としての違和感とでも言ったらいいんでしょうかね。教会が恵みにより召されたる者の集いであるっていうのは、私たちは毎月第一日曜日に礼拝の中でそれを唱和してますから、いつの間にかこう耳にこう入ってきてしまっているというか、その言い方に慣れてしまっているんですが、こういう言葉を例えば礼拝の中で全く唱和しない教会っていうのもあるわけです。使徒信条だけしか唱和しませんとか、あるいはもっと言うと教会の外の人たちにとって恵みにより召されるなんて言った時に分かるかなって思うと、なかなかこれピンときづらいのかもしれないっていうふうに思い始めました。で、恵みに召されるっていうのは一体何に召されるんだろうか、漠然となら私たち分かってる気がするんです。でもじゃあここで私たちを召す恵みって何なんだろうかって、ごく普通に考えて恵みってどういう意味の言葉なのかなというふうに思って、国語辞典をいくつか調べたんです。お手元のプリントの今日の全体の進め方の裏側のところに1っていうところがあります。で、その下に国語辞典の恵みの項目に何が書いてあるかってことの抜き釣りをしておきました。実は国語辞典を眺めてみたら、私予想もしないことに気がついて本当にびっくりしたんです。で、まずびっくりしたのがです、そこに3つ記してありますが、真ん中のです、三省堂の辞書、これにはまず恵みっていう項目自体がないんですね。恵みっていう言葉は日本語で当たり前に私通用する言葉だと思ってたんですけれども、もしかしたらそうじゃないのかもしれないっていうことに、この辞書を眺めて気がついてびっくりしました。で、恵みという項目がある辞書、上にが岩波で下が広辞苑ですが、これは2つともあるんですが、しかしここに書かれていることってのも、随分私の感覚からすると違うことが書いてあるなって気がするんです。 恵みっていうのは私は受けるものだって思ってるんですが、この、辞書の項目をご覧いただいたらお分かりと思いますが、これ受けることじゃなくて与えることだっていうふうに世間では考えられているようなんですね。あの恵みっていうのは恵んであげることとか情けをかけてあげることっていうふうに書いてある。だからあの世間で恵みっていうとですね、あの恩恵として何かを与えてやるっていうそういうあのことなんだってあの気づかされました。でそんなふうに考えてみるとふと思い出したのがですね、もう私が子供の頃なんですが、あの大きな駅の前なんかには焼夷軍人が置かれていて、そしてあの、こう電車を乗り換える人たちなんかにあのお金を無心するなんていうこと光景がありました。あれがまさにその恵みを求めている姿っていうんですかね。だから恵みっていうのはかけてあげるものだけれども、その恵みの方が私たちに何か要求するとか何かの行動するように促すなんてことは、日本語の語感としては考えられないことなのかもしれないというふうに思ったんですね。そうすると恵みにより召されるってどういうことですかっていうその質問の意味がなんとなくこう、イメージとして分かってきたような気がするんです。あの牧師たちはですね、あの日本キリスト教団の新興国家の中の言葉だと思っているのであんまり違和感なくこの言葉を使うんですが、その礼拝においでになっている教会員の方々に恵みによって召されるなんて言われるとこう一体どういうことなんだろうって思ってしまうって、だから、それについてあの説明してほしいと言われるのは最もかなというふうに思いました。したがってどうもですね、あの私たちが日常生活の中でもしかしたら世の中では恵みなんていうのはあんまり使わない言葉なのかもしれませんが、しかし世の中で普通に恵みっていう言葉を聞いて考えることと私たちが恵みっていう言葉を聞いて考えること柄の中には随分違いがあるようだなというふうに思ったので、そのところを少し考えてみようかなというふうに思ったのです。で、それが2番に進みますけれども、恵みっていう項目がないさっきの三省堂の辞書には恵みはないんですが、恵むと恵まれるっていう2つの項目があったんですね。で、普段私たちが考える恵みっていうのは誰かを恵んでやろうなんて偉そうなことじゃなくって、恵みをいただいてるっていう平らな思いの方が強いと思いましたので、そこに恵まれるっていう項目の方が私たちが考える恵みに近いかと思ってそこに抜き書きしておきました。そこにこう書いてあるわけです。恵むの受動形です。必要なものが十分にあって不平不満を感じない状態にあることです。恵まれない、幸せだ無縁の人々とか恵まれた何一つ不満のない環境とかそういう時にこの恵まれるっていう言葉を使いますっていうのが1番目の意味。2番目には幸いに巡り合わせる、良い状態を与えられるっていうことで機会、あるいは健康天候資源に恵まれるっていうそういう使い方をしますっていう説明がされました。ですからこの恵まれるっていうことでじゃあ普段私たちあの普通にどう考えられてるかっていうと、必要なものが十分にあるということや、チャンスとか健康とか天候とか資源なんかの、まあ、物質とか、そういうものでこう良い状態を与えられることだというふうに説明されてるわけです。で私たちはじゃあ教会生活の中で、恵みっていうのはどういうふうに考えるかなって思うと、私たちもあの神様がいろいろなものを与えてくださっている、その恵みに感謝しますって言ってるような場合があるような気がします。例えば食前のお祈りなんかで、この食卓が支えられ今日私が食べるものがちゃんと与えられていることを感謝いたしますって、その時に神様にこのお恵みを感謝いたしますっていうようなお祈りをするんじゃないかと思うんですね。 あの食前に歌われる賛美歌でもですね、そういう恵みに感謝するっていう歌詞を含んでいるあの賛美歌があるなっていうふうに思いました。それが2番のところの四角に書いてある、賛美歌ですが、幼児賛美歌の79番の恵みの神様というのは、恵みの神様、今いただく食べ物をシエスの名によって感謝しますっていう、そういう歌です。ここで神様が恵みの神様なんだけど、どう恵んでくださってるかというと、今食べ物をいただこうとしているって、これを与えてくださるのが恵みの神様だというふうに言ってるわけです。あるいは、もうちょっとあの賛美歌の番号はないんですが、日々の糧をっていうのが、これが昔 の、 あのアメリカ人の宣教師からあの広まった食前の感謝の歌だって言われてますが、日々の糧を与えたも恵みの御神は褒むべきかなって、これもあの日々の糧が与えられている、そういう神様が恵みの神様だというふうに言われてるわけです。で、そういう2つの賛美歌で歌われている内容っていうのは、まさに物質的なものがあの豊かに十分に備えられているっていう、あのこの三省堂の辞書に書いてあるですね、そういう恵みとあの近いと思います。そして、そういう恵みというのはあの、実は、私たちがあの教会生活の中で思っているだけじゃなくて、聖書の中にもそういうふうな意味で恵みっていう言葉が使われている箇所があるんです。で、それが今度3番目のですね、聖書の中に言われる恵みというところの、下ですけれども、例えばあの私が見つけたのは、これは、使徒言行録の14章の17節のところです。あのたまたまこれ、先週の教会学校であの説教してくださった中にあった言葉で、あ、こんなところに恵みが出てくるんだっていうふうに思いながら私その CS の礼拝に出たんですが、使徒言行録の14章の17節、3番目の四角に書いてありますが、こんなふうな言葉です。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。この14章17節の言葉というのは、パウロがあのリストラという町に伝道した時に喋った言葉なんですね。で、このリストラの町でパウロは生まれつき足が不自由だった男の人を癒して歩けるようにしてあげるっていう出来事がこの前に起こってます。で、そうしたらば町の人たちがその様子を見ていて、パウロとバルナバと2人で歩いてたんですが、そのパウロとバルナバをギリシャ神話の神々だっていうふうに勘違いしちゃうんですね。あのバルナバの方が威厳がある顔をしているのでゼウスというふうに呼ばれて、パウロの方は喋る人なのでヘルメスというふうに、呼ばれて、そしてその2人に、このリストラの町 の、 あのゼウスの神殿の祭司があの捧げ物を捧げようなんて言ってやってくるんです。で、うん、当然パウロもバルナバもそんな自分たち神様じゃないのに神様のように扱われちゃ困るということで、町の人たちの思い違いを、正してやめさせようとする、そういう中で本当の神様について一言述べているのが、この14章17節の言葉なんですね。本当の神様があなたの上に、あなた方の上におられる、人間、あの神様は、人間の上におられるんだから人間なんか見えないんだけれど、でもご自身を明かししないわけじゃないんだと言って恵みをくださるんだ。その恵みっていうのは天からの雨であったり、それによって収穫される食べ物であったり、そういうふうに恵みというのは神様の慈しみをいただいて必要なもの、まあ、ここでは食物ですが、それが十分に与えられるという意味合いが、込められている。そういう意味で、パウロも、こう信仰のない人たちに向かってはこういう言い方をするわけです。だから、私たちも、ついそういうふうな意味で恵みという言葉を使ってますから、恵みという聞くとなんだかこう何かいいものが与えられるという漠然とした印象を持つだろうと思います。 恵みにより召されてるっていうと、なんかこう嫌なことが先に待ってるんじゃなくって、いいものがいいこととか、こう期待すべきことが私の前にあるんだなっていう、そんな意識で考えがちなんじゃないかと思います。しかし聖書の中の恵みっていうのは、そんな風に漠然としたいいものっていうことだけ言ってるんじゃないんですね。あの聖書の中で恵みっていうのが、もっと特殊な事柄を指して使われている、そういう例があることを見ておこうと思います。これも使徒言行録ですけれども、あの3番の2番目の四角に書いておいた言葉です。使徒言行録の11章の23節ですが、これはあのアンティオキアの町に、教会が誕生したときに、エルサレムの教会からバルナバという人が使わされてきて、そのアンティオキアの教会に神様の恵みが与えたありそうを見て喜んだと言っている言葉です。使徒言行録の11章の20節から23節か、そこのところをちょっと読んでいます。しかし彼ら、これは弟子たちですが、弟子たちの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアに行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたアリスマを見て喜び、そして固い決意を持って、主から離れることのないようにと皆に勧めた。アンティオキアに、ギリシャ人を半分以上含む新しい教会が生まれるわけです。でこれはあのエルサレムの最初の教会というのは、みんな、ユダヤ人の教会ですから、割礼を受けて律法を守って、そして神殿に詣るという生活をしていたわけですが、そういう生活とは全然違うあの教会生活をする、そういう教会です。ですからあのエルサレムの教会としたら、そんな信仰生活があるんだろうかっていうふうに思って、あのバルナバをあの、なんていうのかな、あの確かめる役割としてあの派遣するんですね。でバルナバはそのアンティオキアについて見ると、神様の恵みが与えられたアリソンを見て喜んだんだ。でこのバルナバが見た恵みっていうのは、これは物質的な豊かさとか、あるいは何かこうアンティオキアの教会がいろんなものに恵まれてるっていう、そういうあの恵みとは違うものだろうと思います。あれやこれやのいいことや、あの物質的な充足というんじゃなくて、バルナバがここで見ている恵みっていうのは、アンティオキアに住む人たち、特に、ギリシャ語を話すギリシャ人たちにも、主イエスキリストの福音が伝えられて、その福音を信じて生きるような生活が生まれているということです。復活の主イエスキリストが今日私と一緒に歩んでくださっている。そしていろいろな困難や大変なことがあっても、そのイエス様が私に力を与えてくださり、勇気を与えてくださり、慰めを与えてくださって、今日の生活を歩ませてくださっている。そのことを本当に感謝して、喜びながら元気を与えられて生活している、そういう生活を、恵みが与えられたアリ様というふうにあの、ここには言い表されているわけです。でこれはあのバルナバがそういうふうに神様の恵みをあの見たんだというふうに、11章に言われているんですが、今度その下の使徒言行録の14章43節のところでは、あのバルナバだけじゃなくて、パウロもあの、ピシディア州のアンティオキアの町の人たちに向かって、この同じ恵みですが、その恵みのもとに生きるようにって進めています。使徒言行録の14章43節ですが、集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたので、2人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。ここに言われている恵みっていうのも、神様がいろいろ与えてくださって、いいことがあるよっていうご利益の話ではなくって、パウロとそれからこの時バルナバも一緒なんですが、だから2人はってなってるんですが、その2人が語って聞かせた主イエスキリストの十字架と復活の知らせを信じて生活する、そういう生活をするようにって進めているわけです。 それが神の恵みのもとに生き続けるように進めた。ですから、恵みっていうのは実は非常に何ていうのかな、具体的な、一つの、主イエスキリストの十字架と復活ということを表す、そういう言葉として聖書の中に使われています。そして、それが実は日本キリスト教団信仰告白の中で使われている恵みという言葉でもあるわけです。恵みによる飯っていうのは何か恵んであげるとか恵んでくださいっていうのじゃないし、あるいは何かいいことがありますよっていう、そういうものでもなくって、主イエス・キリストが十字架に疲れた主イエス・キリストがよみがえって今日私と一緒に歩んでくださる、そのことを信じて生きる、それが恵みによって私たちが新しい生活の中に導き入れられていく、恵みによる飯というのは、そういうことを言ってるんだと思います。そしてそのイエス様が、私と一緒に歩んでくださる、あなたはその中を生きるんだよっていう、そのことっていうのは、私たちが自分で一生懸命努力をしたり情熱を傾けるということだけでは不可能なんですね。人間の情熱や努力である境地に達する、そういうことであれば、それは恵みではなくて私たちの信心の報いということになるだろうと思いますけれど、でも私たちが教会の中でいつも聞かされることっていうのは、主イエスキリストが私たちのために十字架におかかりになって死んでくださった、そして3日目によみがえられてあなたと一緒に生きるよっていうふうにおっしゃってくださってるっていう、それが私たちが知らされている福音です。キリストが十字架にかかってくださったのも、よみがえられたのも、そのために私たち人間の側が何か手助けしたかというと、何も手助けしてるわけじゃないわけです。私たちが、それどころか何も知らないし、むしろ、十字架の時に多くの人がイエス様のことをあざけっているわけですが、しかしそういう人間のためにイエス様が十字架にかかり、そしてよみがえっておられる。それは全部神様の側で計画がされ、準備がされ、そして主イエスキリストを通して地上に実現されている御業であるわけです。私たちはそれを信じて受け取るほかない。だから恵みだというふうに言われるわけなんですね。私たちの信心の報いを受けてるんじゃなくて、私たちは恵みとしてイエス様が私たちと一緒に生きてくださるという、その救いをいただいているわけです。ですから、教会の中で信じられている恵みっていうのは、ただいいことがありますって、そういう場合に恵み使うこともあるんですけど、それだけじゃなくて、一番その中心にあるのは、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかり復活しておられる、そのイエス様が今日も私と一緒に歩んでくださっているんだ、でそのことが恵みの一番中心にある事柄であるわけです。で、そういう言葉を聞いて信じて新しく生きるっていうことに召されているので、恵みにより召されているっていうことになるわけですが、次の4番のですね、恵みの言葉とキリストの御業というところに入っていきます。恵みにより召されることの恵みっていうのは、その物質的なものや、機会やチャンスの上で、精神の上であれやこれやのいいことに恵まれるというんじゃなくて、十字架と復活の出来事を知らされてそれを信じるということでした。したがって主イエスキリストの御業を伝える福音の言葉は恵みの言葉であるというふうに言われるわけです。そしてこの恵みの言葉というのはただの、お話で終わらなくて、それを聞く人、そしてそれを信じる人に、その言葉が働いて、その人を新しい生活に生きる人へと変えていく力があるんです。これも使徒言行録を、4番の下に抜き書きしておきましたが、パウロは、エフェソ教会の人たちと地上でのお別れをしたときに、この恵みの言葉に教会の人たちを委ねるということをしました。それが使徒言行録の20章29節から32節のところです。 これはパウロが語っている言葉ですが、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところに入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。恵みの言葉、イエス様があなたと一緒だ、その言葉は信じる人たちを作り上げていくことができる、そういうふうにここに言われています。この言葉はあなた方を作り上げる、そして聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるというふうにパウロは言っています。で、作り上げるっていうんですから、これは一瞬のうちにすべてがこうポンと提供されるわけじゃないんですね。作り上げるっていうのは時間がかかるんです。ヨーロッパではもう何百年も教会作ってるけど未だに完成してないなんていうのがありますけれど、作り上げられていくっていうのには時間がかかるんですね。恵みの言葉っていうのは繰り返し繰り返し何度も私たちに語りかけられます。そして私たちはその言葉を聞かされながら、次第に作り上げられていく。それがキリスト者一人一人の姿だろうと思います。私たちは毎週、この明日も礼拝ですが、ここに集められて礼拝守りますが、それは、実はその礼拝の中で御言葉に触れて作り上げられていく、そういうところがあるのです。日本キリスト教団の信仰告白には、教会はキリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなりっていうふうに言われてます。教会っていうのは実はもう出来上がったキリスト者が集まってくる場所っていうんじゃなくって、実は御言葉によって私たちが、作り上げられていく。ですから私たちはそういう意味では、素材なんですね。出来上がったキリスト者ではなくって、これからキリスト者としてまた、手入れをされて作り上げられていく、そういう一人一人はまだ材料みたいなところになっているわけです。だから、信仰告白のこの、恵みにより召されたるものの、集いなりっていうところで、信仰告白はこういう意味でそれを語ってるんですっていういろいろな解説書があるんですが、その解説書の項目にもそんなふうな言葉が出てきます。4番の2番目の四角の中には、日本キリスト教団信仰告白の恵みにより召されたるっていうその説明されているところを抜き書きしておきました。まず一番古いのは北森和夫という先生が、日本キリスト教団信仰告白解説という本を書いてますが、その中にはこんな言葉が出てくるんです。教会は恵みにより召されたる者の集いであります。このことによって私たちは教会に連なることが決して人間の恣意的な決意などによるのでないことを示されるのであります。で、この後には、現象としては人間が決意をして教会に行こうと思って集まっているように思うかもしれないけど、しかしそれは神様が私たちを招いてくださったから教会に集められているんですという説明が続いていく、そういう文章です。続いて近藤克彦、これは等身大の学長をやった先生ですが、その人が日本キリスト教団信仰告白を学ぶという本の中でこういうふうに言ってます。召されたる者の集いという表現は、ただ人間同士の集いだということを言っているのではないのです。その集いの成立根拠は、ただ集まってくる人間にあるのではなく、その人が召されたものだということにあります。ですから召し出してくださった方がこの集いを作られたと言ってよいのです。それから、その次に日本キリスト教団宣教研究所というのが信仰の手引きという本を出します。これは問答形式で、教団の信仰告白の説明をしているのですが、 問いの71に、教会が恵みによって召されたる者の集まりであるというのはどういうことですかという質問があります。それの答えは、教会は人間の集まり、すなわち会衆として理解されています。しかもその一人一人は恵みの選びによって召されたものでありますから、決して人間または信仰者が自分の意思で集まって教会を形作っているわけではありません。むしろキリストの体なる教会がまず先にあり、教会の主であるキリストが恵みによって召されている者たちをその中に招き入れることによって教会の枝とすると告白されています。この3つの文章で共通していることですけれど、目に見える現象としてはですね、私たちが日曜日の朝、自分の意思で自分の決心に基づいて教会に集まってくるというふうに見えることがあるかもしれない。でも私たちが教会に向かうことができるのは、そこにすでに教会の交わりが立てられているからだ。そして私たちにどうぞここにおいでくださいって、待っているから私たちは教会に集うことができるということです。そしてその招きっていうのは、教会の頭である主イエスキリストから始まっているんですね。主イエスキリストがご自分の十字架と復活というものを土台としてくださって、この地上に教会の群れを立ててくださっている。だからそれは恵みの出来事によって、そのキリストの十字架と復活によって召し出された群れなのだというふうに3つの信仰告白に言われているわけです。続いて5番目のキリストの体に属するということを考えてみようと思います。教会はキリストの御業の上に建てられている群れであり集いですけれど、それはキリストの体なんですね。信仰告白の中にも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなりというふうに言われています。でも教会がキリストの体であるというのはどういうことなんだろうか。これは誰かがそういうものなんだって勝手に言ってるんじゃなくて、もともとは聖書の中に教えられている言葉なんです。キリストの体である教会っていう言葉は、エフェソの信徒への手紙やコロサイの信徒への手紙の中に語られている言葉から来ています。エフェソの信徒への手紙1章の22節から23節にはこう書いてあります。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。この23節のところに、教会はキリストの体ですというふうにはっきり出てきます。コロサイの信徒の手紙の1章17節から18節、御子はすべてのものより先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。こちらでは18節の最初に、御子はその体である教会の頭ですというふうな言い方がされます。でこのエフェソの信徒の手紙とコロサイの信徒の手紙が、教会はキリストの体だという、ことを言っている箇所なんですね。多分、皆さんの中にはコリントの信徒の手紙の第一の手紙の中に、私たちはお互いに体同士なんだって言って、目は足にいらないとは言えないとかいろんなことが書いてある、そこを思い出す方いらっしゃるかもしれませんが、そこも実ははっきり言うとキリストの体だっていう言い方じゃないんだけど、私たちが一つの体の部分部分なんだよってことを教えている言葉です。でしかしこういう聖書の言葉から聞こえてくる、非常にはっきり聞こえてくるのは、教会がキリストの体だというのは、ただ私たちがお互いに体の部分部分として親しく仲良くなるっていうことを言ってるんじゃなくって、体には頭があるっていうことが言われてるんですね。教会の体である、教会の側から言えば、教会はキリストの体ですってことになるんですが、これ逆に頭の側から言うと、キリストは教会の頭であるんですっていう言い方なんです。ですから、キリストの体であるっていうことは、実はキリストが頭であるから、言える言い方なんですね。 私たちが自分たちの努力でですね、お互いに一つの体になりましょう。お互いに痛みも分かち合い、同じように悲しみも感じたり喜びも感じたりしながら一つの体として生きていきましょうっていう時に、頭が抜けちゃったらですね、それは教会にならないんです。教会っていうのはキリストが頭としていてくださって、そのもとで私たちは頭にみんなが従うという仕方で、体を形作っていくんです。体である教会っていうのは頭につながってなきゃ命を失っちゃうんです。私たちの肉体だってそうですが、頭と胴体が切り離されたらその胴体生きていられないわけです。ただそういう例えっていうのは、ここでキリストの体だっていう例えがされているわけですが、私たちの場合には誤解を生む例えでもありまして、その私たち人間の体で考えたら、首と頭と体を切り離したら体も生きてられないけど頭も生きてられないです。だから、そういう意味では体は頭を離れて生きていられないけど、頭も体を離れて生きていられないというのが私たちの人間の体なんです。ところが、教会の頭であるキリストというのは、じゃあ教会を離れて生きていけないのかというと、そんなことないんですね。イエス様は神様と等しい方であるわけですから、だからもし万が一教会が堕落をして神様やイエス様から離れてしまって、そのために見捨てられて滅んでしまうことがあるとしても、頭である方の方はなお生き続けて新しい体をそこに作っていくということになります。これは旧約聖書の古いイスラエルのことを考えたら、よくわかるように思うんですね。古いイスラエル、旧約聖書の中に出てくるイスラエルの民っていうのは、神様の民とされて、神様が一緒に歩んでくださるっていう生活を、送ってきた人たちです。ところが、神様の方は一緒に歩もうとしてくださったんですけれども、イスラエルの人たちの方が堕落をしてしまって、本当の神様に信頼して生きるんじゃなくて、上辺は神様に従ってんだけど、しかし一皮むいて自分たちの生活の中に入ってくると、バールとかアシェラとかいろんな神々をですね、好き勝手に持ち込んで、偶像でいっぱいの生活にしちゃったわけです。でそのことについて、エリアやエリシャ以来たくさんの預言者がですね、心を痛めて口を酸っぱくしながら、本当の作り主である神様だけに立ち返らなきゃダメだよって呼びかけたんですが、とうとうイスラエルの人たちは偶像に執着することを避けられなくて、そこから離れられなくて、王様も民も偶像礼拝に飲み込まれてしまう。その結果何が起こったかっていうと、神様に背を向けた責任を問われて、北王国も南王国も滅ぼされて、バビロン捕囚ということが起こって、神様の民として歩んでいく古いイスラエルの歩みというのは解体をしていっちゃったわけです。ですから、もし地上の教会がです、頭であるイエス様と離れてしまう、イエス様の言葉を聞いてそれに養われながら、それに従って生きていくという生活を離れちゃうときには、教会に集まっている人間同士がどんなに仲良く集まっているようであっても、古いイスラエルと同じように神様から捨てられて、体としての役割を、持たなくなってしまうということがあるだろうと思います。教会がキリストの体であるということは、頭であるキリストの言葉、恵みの言葉に、形作られ成長させられていくっていう、そういうことを言ってるんです。だから教会というのはキリストの言葉を聞いて成長する生きている体だということになるわけです。恵みにより召されるっていうのは、実は、いろんなことに召されていくんじゃなくて、キリストの体として私たちが一つに合わされ、みんなで御言葉によって支えられながら生きていくっていう、そういうことに向かっていくことになるわけです。で、6番目に、キリストの体が曖昧になるときに恵みも失われるという、ちょっと恐ろしいことを書いておきました。これ頭であるキリストから離れてしまうと、教会がとても人間臭くなってですね、いろんな混乱が生じてくるんです。教会っていうのは、恵みの言葉によって作られていくんですから、 その言葉によって全ての営みが行われるはずなんですね。日曜日に集められるのも、私たちが自分たちから日曜日に集まりましょうって決めて集まっているというよりは、神様がイエス様を日曜日に復活させてくださったから、そのことを覚えて感謝して礼拝するわけです。ところが、実際に地上の教会においてはしばしばですね、自分たちが、その恵みによって集められてるんじゃなくて、自分たちの思いによって集められているっていう、そこのところが分かんなくなっちゃって、キリストの体らしくないおかしな動き方をしてしまう場合があります。で、教会がキリストの体だっていうのは、キリスト教会というふうに呼ばれているから、キリストの何によって立っているからキリストのものなんだろうっていうくらいにしか考えられないことっていうのが実際にはしばしばあるんです。名目的にはキリスト教会、看板はキリスト教会って掲げて出してるけれども、しかしこの教会の本当の主人公は自分たち集まっている人間だ。だから人間の思いで、人間が優先されて大事にされなきゃいけないって、そんな風に受け取られることが実際には少なくないんですね。教会の交わりっていうのは、頭であるイエス様のもとにみんなが集められていく、そういう集いじゃなくって、人間がそこに集まってる人間が大事なんだ。すると、いかにも人間臭い、乱れが生じてします。いくつか見聞きする事例というのを、そこに挙げておきましたが、一番わかりやすく有名なのは、聖霊典ですね。聖餐式や洗礼式をめぐる混乱というのがあります。で、これはよく知られているのであんまり、説明しなくていいかもしれませんが、聖餐式の方の混乱というのから考えています。で、この混乱にはいろんなパターンがあるんですが、典型的な逸脱というのは、洗礼を受けてない人でも、信仰を言い表してない人でも、礼拝に来てくださってるんだから、そこにあなた信仰あるよって言って、あなたもどうぞパンに一緒に預かりましょう、杯に預かりましょうって言って聖餐に預からせてしまうっていう、そういう事例です。洗礼を受けなくても聖餐式のパンとブドウ酒を受けられる。で、これはどういうところでそうなのかっていうと、要するにクリスチャンであるはずの人たちが、自分たちだって信仰生活にはいろいろと賭けがあるわけだから、ただ洗礼を受けてないっていう理由で他の人たちを差別してはいけない、みんなが神様に招かれてるんだから、その招きを信じて一緒にここでパンを食べ杯に預かったらいいではないかっていう、そういう考え方です。でも実はですね、それは人間、いかにも人情としては分かる話なんだけれども、しかし聖書に命じられていることはちょっと違うんですね。実はその聖霊典、っていうのはキリストの体である教会が最もはっきり見える時なんです。洗礼も聖餐もこれは別々の儀式じゃなくって、本来は一体のもので、洗礼がそのキリスト者になる入り口であって、その後繰り返し繰り返しその人が生きている間聖餐に預かる、これ礼拝を守り続けるように聖餐に預かっていくわけですが、私はキリストを信じますと告白して、教会の群れもこの人が本当に告白している言葉っていうのは、私たちが信じているイエス様を一緒に信じていることなんだって確認をして、地上を生きているキリストの体の一部としてその人を受け入れて、洗礼式が行われ、その後その人は聖餐に預かって生きていくことになるわけです。これ教会の思いつきで勝手にやっていることじゃなくて、実はどちらも神様のご命令がある言葉なんですね。その、これ何番だっけ、6番の四角の中に書いておきましたけど、洗礼命令っていうのはマタイによる福音書の28章19節20節に出てきます。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。つまり洗礼を授けてみんなを弟子にして、イエス様の弟子としての生活を送るように、導きなさいというのが洗礼命令です。聖餐式の命令は、これは聖餐式のたんびに読まれる箇所ですが、シエスは引き渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、 これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。このように行いなさいっていうふうに、パンについても杯についても言われてますけれども、これが聖餐式を守りなさいっていう命令なんです。ですから洗礼にも聖餐にも主イエスキリストによるはっきりとした命令があるんですね。洗礼の場合には一言聖霊の名によって洗礼を授けよ、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいっていう命令です。聖餐についてはこれは私の体である私の記念としてこのように行いなさい、この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいっていうご命令です。で、教会はイエス様、頭であるイエス様がこういう命令をなさっているので、体として、イエス様がおっしゃった言葉を守って洗礼式や聖餐式を行うんです。で、キリストの体にはですから洗礼を受けて加わるべきなんですね。ただその場にいる人があなたいいよって認めてあげればそれで、教会の一員になれるわけではない。で、しかしその洗礼を授けるときにはただ水をかけてその人が清らかな気持ちになればいいっていうんじゃないんですね。あなた方に命じておいたことをすべて守るように、つまりこれは互いに愛しなさいとか心を込めて神様に仕えなさいっていう、そのキリストのご命令を弟子となって心を込めて守っていく、その印として洗礼を授けなさいっていうふうに言われるわけです。そしてそうやって洗礼を授けられたものとして生きていく生活の中に聖餐に繰り返し預かるということもあるわけです。だから信仰を言い表さなくても人間的な仲間意識だけで聖餐に預からせるというのは、頭であるイエス様のご命令を無視して、人間が勝手にやっていることになるわけです。さて、そちらはまあ非常に分かりんですが、最近ですね、山梨の文区内で別の混乱した事例っていうのが起こってるんですね。で、これも実は考え方はこういうふうに考えると非常にはっきりしてると思うんですが、当人たちはなかなかそれに気がつかない、そういう事例です。どういう事例かっていうと、これ2つの教会で相次いで起こってるんですが、求道者の方が洗礼を受けたいって願ってこう洗礼の準備をしてたんですが、洗礼式に至る前に、その洗礼式の日になる前に手に召されちゃうということが起こったんですね。で、そしたらその教会どうしたかというと、ご遺体に洗礼授けちゃったんです。ちょっとびっくりしたんですけど、で、その授ける側の人たちの言い分ってこうなんです。洗礼っていうのは主イエスキリストの十字架と復活によって自分が許されてるっていう、その信仰によって洗礼というのは受けるものだ。で、教会はその人が確かに同じ信仰を持っているって確認をしてその人に洗礼を施すんだ。で、今回の場合には洗礼式を予定したけれど、その日がやってくる前にこの人亡くなっちゃった。でもこの人はイエス様信じますっていうふうに自分では言い表していたし、私たちもそれを確認している。だから私たちはこの人に洗礼を授けることにしたって、なんかちょっと聞くと、あ、そういうことがあり得るのかなって思っちゃうような、そういう言い方なんです。一緒に礼拝生活を守ってて、そして心の中も自分たちとあんまり変わらないんだから自分たちと同じ洗礼を受けてもらいましょうっていうの、これ人情としては分からなくはない。でもじゃあこれって教会の頭であるイエス様のご命令による洗礼ができるのかなって考えると、やっぱりはてなって思わざるを得ないんです。どうしてかっていうと、死んだ人に洗礼授けろってイエスもおっしゃってないからなんですね。聖霊典って私たち言いますが、プロテスタントの教会では洗礼と聖餐と2つだけです。でもカトリックの教会では有名なんだけど7つあるんですね。秘跡というふうにカトリックでは言うんですが、でそれは、その洗礼と聖餐以外には生まれた時の誕生であったり結婚であったり、あるいは 司祭がその、聖職者に任じられる 助任っていうのは助会っていうのがあるんですが、それであったり、あるいは、私は罪を犯しましたというふうに悔いを言い表す国会っていうものであったり、亡くなるときにその司祭がやってきて油を塗る周油っていうのであったり、そういう5つが秘跡として、その加えられてるんですね。で、秘跡っていうのは、説教と並んで神様の恵みがその人にもたらされる具体的な手段だ、神様がその出来事を通してお語りになる時なんだっていうふうにカトリック教会は教えます。で、プロテスタント教会はそれだったら神様をお語りにならなきゃいけないんだから、その明らかな神様の言葉がなきゃいけないはずだっていうふうに考えて、7つある秘跡を2つの洗礼と聖餐に絞ったんです。それは要するに言葉の命令がこの2つにはありますから。で、他のものにはないんですが、ただそれともう一つはその言葉、人間の言葉だけではなくて、物がそこに関わる、物を通して神様がお語りになるっていうのも聖霊展の一つの特徴なんですね。聖餐式だと水をこうかけるっていう、その水が使われますし、聖餐式だとパンとブドウ酒が使われる。で、そういうものを通して神様が本当にこの私を神様のものとしてくださるんだっていうことが語りかけられる。だからその水であったりパンであったりブドウ酒を通して神様が私に触れてくださり、本当に神様のものだとしてくださるので、これは喋る説教とは別にもう一つの神様がおっしゃっている言葉なのだという意味で、その二つが聖霊点になっているんです。で、実はプロテスタントの教会が聖霊点をその二つにするときに、もう一つ非常にこれはグレーゾーンというかですね、悩んだ秘跡があります。秘跡を聖霊点にするかどうかで悩んだのが国会なんですね。で、それは国会についてはちゃんと悔いを言い表せという命令がイエス様がしておられるからなんです。この6番でしたっけ、今6番のさっきの次の括弧に書いておき、四角に入れときましたけど、ルカによる福音書の7章3節から4節を見ると、こういうイエス様の言葉があるんです。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したなら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。これが国会の原理みたいなもんなんです。私は神様の前に罪を犯しましたって、そういうふうに言ったら、許してあげなさい。あるいは罪を犯してるって言ったら、その罪に対して、どういうふうに、その神様に悔いを表すかっていうのを教えてあげるのが国会なんです。だから調剤司祭っていうのがその国会の箱の中にはいて、そして例えば私はこういう罪を犯しましたって、あなたはロザリオの祈りを何回唱えなさいとかっていうことを言って、それを唱えて悔いを言い表すと、その人は許された人として生きていく。で、これは非常にはっきりとした命令があるんですが、聖霊点に国会が入りませんでした。その入らなかった理由っていうのは、ここには媒介する物質がないからなんですね。言葉で悔いを言い表して、言葉で許しが宣言されるっていうのが、この、国会の、時に起こることです。そして、これ、アトム町教会の金曜礼拝の式文の中にも、実は、悔い改めのお祈りをして、許しの宣言っていうのがされるところがあります。これ、大元はですね、罪の許しを言葉で宣言するっていうのは、説教がすることなんですね。だから、国会っていうのはそこで起こっていることを考えると、イエス様のご命令に基づくことだけど、物質が存在しないので、これは説教で許しが語られているものの、中にあることだ、そういうふうに考えられて聖霊点ではないとされたんです。他の4つはイエス様の御言葉による命令がないので、聖霊点に加えられなかったわけです。で、さて、ちょっと横道にそれちゃったんですが、 洗礼の話に戻ります。死んだ方に洗礼授けるって話ですね。イエス様の洗礼命令ってどういう命令だったか、さっき書いておきましたけど、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。で、弟子にするってのはどういうことかというと、彼らに一言聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。つまり弟子としての生活を、するように、教会の群れの中に受け入れて一緒に生活するようになさいっていうのが命令です。洗礼を授けよっていう、ことは実は、その洗礼を授けてこの人清いんだと言えばそれで終わっちゃうんじゃなくって、その人がそこから弟子として実際に生活するってことがセットになるわけです。そうすると、死んでしまった人は果たして洗礼を受けた後イエス様に連なったものとして生活できるかっていうとできないんですよね。だから洗礼っていうのは死んだ人に授けるのは間違いということになってしまうわけです。洗礼っていうのは生きた人が受けるものです。死んだ人についてはイエス様は別のことを教えておられます。ルカによる福音書の9章59節から60節ですが、そして別の人に私に従いなさいと言われたが、その人は主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。で、これ誤解されやすいんですが、キリスト者は葬儀に参加しちゃいけないって言ってんじゃないです。お葬式を出しちゃいけないって言ってるんじゃないんです。そうじゃなくって、イエス様が私に従いなさいっていう時に、そのイエス様に従うことよりも先に自分にはこの務めがありますって言って、それを優先しようとした人に向かって、あなたの務めっていうのは神の国、神様のご支配に使えることなんだよって、その、私に従うことよりも先に、死者を葬るっていうのを、それは死んでいる神様の前に死んでいるこの世の人たちが、することなんだというふうに教えておられるわけです。だから、死んだ人が、神様の民であるかどうかっていうのはある意味では教会の側の取り越し苦労なんですね。召された人たちについてはもうイエス様にお委ねするっていうことがとても大事なんです。イエス様は明日のことまで思い悩むなっておっしゃいました。その日の労苦はその日一日だけで十分であるって。あなたは今ここで生きているものとしてどういうふうに生きるのか、あるいは一緒に生きる人たちとどう生きていくかっていうことを考えたらいいのであって、召されたものっていうのはイエス様にお任せするほかないんです。で、イエス様は何のために3日間死んでおられたかって、これは聖書に書いてあることじゃないけれども、教会の中で言われているのは、その3日間の間に黄泉に下っていって死んでいる人たちに宣教しておられたんだ。そしてその人たちを本当に救ってくださる。それは地上の教会が建てられていくということと別のところでイエス様がなさっていることなんですね。だから私たちは恵みにより召されているということは、教会の生活に招かれてみんなで礼拝をしながら御言葉によって形作られながら生きていくということが私たち なすべき務めであるわけです。死んだ人に洗礼を施す教会というのは、その教会としたらやっぱり、この人を自分たちの仲間だと思ってたのに洗礼を受けずに亡くなっちゃったからショックだったんだろうと思います。召された方は自分たちと同じ、風だったんだって確認したかったんだろうと思います。人情的には分かるんですが、しかし聖霊典というのがキリストのご命令によって行われるのであれば、やっぱり亡くなった人への洗礼というのは、その人を偲ぶことではあってもですね、聖霊典でこの人を神様と結びつけるんだっていうことにはならないと思うんですね。それはまた神様は別の仕方でその人をご自身に結んでくださるわけです。で、聖霊典の混乱ということの次に、伝道委員長会議での見聞ということを書きました。時間が短くなるとちょっとつながなきゃなと思って 書いたんですが、まあ、もう1時間も喋ってるのでそろそろ終わってもいいかと思いますが、あのこれこんなことです。あの簡単に申しますけど、あの私伝道院長になってしまったので、教団のですね、各教区の伝道院長会議っていうのがあって、それにこの間出てきたんです。でそこで ある教区の先生が発題をなさって、自分の教区の伝道状況こんななんですって話をした中で、今日の恵みっていうことに関わりがあるなって思ったことがなんですけど、その発題の中ではですね、教区内の中で青年伝道がこんなふうに取り組まれてますとか、あるいは教会が立地しているそれぞれ の教会には土地土地の課題がありますなんていう、そういう話がひとしきりされた後にですね、最後にその先生はですね、伝道を阻害するものがありますっていう問題をおっしゃったんですね。伝道委員長ですから、伝道委員長会議ですから。でその伝道を阻害するのは何かっていうと、感染症が流行して集まりにくいとか、景気が低迷して教会員の生活が困難だとか、そういうことも確かに困ることなんだけど、最大の問題っていうのは教会に使わされている伝道者自身の問題なんだ。そんなふうに言って、3つぐらいの実例をお話になりました。で最初の教会の例は、実はその牧師がですね、牧師になる前の信徒の時代から異端的な発想を持っているグループと関係があって、牧師になったら自分の教会にその異端のグループの講師を散々招いて、教会が教会じゃなくなってしまっている問題がありますっていうんですね。これが一つ伝道を阻害しているってわけです。2番目の教会では、牧師が、夫婦で牧師なんですが、とても高圧的な言動が目立って、そしてまた、言うことはとても厳しいのに、牧師として果たすべき職務を果たさなくって、そして先生あれどうなってますかって聞くと、口先ではいかにもやってます頑張ってますって言うんだけど、実際には何も動かないもんだから地域的な信用を損なっている。ちょっとこれは私自分の胸が痛んだところもありますけれども、私もしょっちゅう抜けてしまうので、信用を失うかなというふうに思いました。3番目の教会は、これ併設施設の職員に対して法的にも抵触するようなですね、パワハラみたいな言動があって、そして社会問題としてその教会が扱われて困ってるっていう、そういう実例をですね、おっしゃった後に、その先生はですね、そういうことっていうのは、これはその牧師個人の資質に問題があるっていう、そういう立場で説明しておられたんですね。だけど牧師がそんなふうに問題を抱えていろんな失敗をする、それは、牧師も罪人だっていうことですし、実際にはですね、どこの教区のどこの教会をとってもですね、そういうことはあり得るんじゃないかなって、程度の差はありますけれど、私はそう思いました。で、問題なのは、そういうことをですね、これは伝道を阻害するのは牧師なのだって、あるいは伝道者自身なのだっていうときに、そのことに、そうおっしゃっている先生自身は、全然こう、なんていうかな、痛みがないっていうかですね、対岸の火事みたいにして、これは困ったものなのですって話をなさるんですね。教会が同じ頭に仕えている一つの体だっていう理解が、どうも欠けてしまっている。これどうしてかっていうと、教会が自分たち人間同士の交わりの中で、それが教会の体だって思ってるからです。確かに同じ教区に至って、その人間がお互いに知り合ってるかっていう点で言えば、一つの教会に集まっている村はもちろん一緒だと思いますけれど、他の土地に立っている他の教会のメンバーが自分たちと同じ親しさを持てるかって、それはないわけですよね。だから人間的な親しさということが基準になっていけば、その教会がどういう体かって言ったら、一つ一つの各個教会がバラバラに体だっていうほかないわけです。でもそれは実はそうじゃなくて、頭であるキリストにみんなが連なっていく一つの体なんだというふうに言われるわけですから、本当から言えばです、いろんな問題が起こるときに周りの教会がそのことを痛みに覚えて、そして、同じ頭に連なっている体同士だから言うけれども、これは本当は聖書に照らしてみたらそうじゃない方がいいんじゃないだろうか でもちろんそれをあの素直に受け止めてもらえないとしても、そういう話をこう丁寧にしながら、みんなで一つの体なんですって言って歩んでいくべきだろうと思うんですが、しかしそこがやっぱりキリストの体っていうのが名目的なものでしかなくて、実際には人間が集まっている、その人間の集まりが体だと思われているもんだから、よその教会で起こることっていうのはあの教会の問題で、それは困ったことで、そしてそれは伝道者個人の資質の問題なのだっていうことになってしまうんだろうと思うんですね。私はこの教区で伝道委員長になったもんですから、あちこちの教会をお尋ねする、特に新しい教区にいらっしゃった先生方をお尋ねするっていうプログラムを、持つようにってこれ教区議長から言われてそれをやってます。でその訪問を喜んで迎えてくださる教会は多いんですが、しかし時々面と向かってね、こんなことは無駄ですよって言われることもあるんです。だいたいこんなのは連絡なんだからメールでやり取りしておけばいいのであって、あるいは、なんだ、ズームかなんかでやり取りしておけばいいのであって、労力もお金も時間も無駄なんですっていうことを言われる場合があります。一回ぐらい尋ねたってそんなことで交わりなんか簡単に生まれませんっていうふうに言われちゃうんですね。まあ言われると確かに、一回会っただけでですね、すごいこう深い信頼関係が生まれるかなって思うと、確かにそうならないかなって、思ったりもします。でも私はとても能天気なので、暖かく迎えてくれたらもうそれでいい関係が生まれ始めてるって思い込んでしまう。でもそれは上辺だけですよって言われりゃそうかもしれないんですね。まあ、結局それはどういうことかというと、その間柄、その出会いというのをその後どういうふうに育てていくかという両者の姿勢に関わっていることだろうというの私は思うんですが、そのしかしそこでやっぱり考えられていることというのは教会の同士の体としての関わりというのは名目的なものであって、同じ種を頭としている同じ体の中の交わりだとは思ってないっていうことは言えるように思います。そして自分のところは特に困ってないから、もう自分が来てるんだから大丈夫って、しかし実はそれが一番、うまくいかなくなるときには一番それが困るんですね。そうやって孤立していることに気がつかないで、自分のところはうまくできてるんだと思い込んで、それはたまたま今うまくいってるからいいだけであって、そこでつまずいちゃったらですね、今度はどこからも助けが得られないということになってしまいます。ですから私たちは本当に体同士としてはお互いに、お互いのことを心に留め合いながら、お祈りしながら平らに仕えていくっていう姿勢が本当は教会同士の交わりにも求められるんだろうというふうに思います。しかし、なかなかそういうふうに、なっていかないという、ことが日本キリスト教団の現実としてはあるような気がします。最後に、恵みに召されたる者の集いというところを申し上げて終わろうと思います。こんなふうにちょっと今日はというか、努力はしたんですが雑白な話になってしまったので、もう一回今した話を振り返りながら要点をまとめておこうと思います。まず恵みにより召されるということについては、日本語として読むと不思議に思われる可能性があるということを話しました。恵みっていうのは、私たちにとってはただでいただくものっていうところがあるんですが、日本人はどうもそれを良しとしないんですね。何かの努力の報いで自分でそれを手に入れたいって思いが強いために、恵みによって召されるってことがなかなかわからないんだろうと思います。でも神様との間柄が切れていて、自分一人だけで生きているっていうその罪の問題をどういうふうに清算し決着つけるかっていうことにおいては、人間は何もすることができないんですね。神様の側からイエス様を通して十字架と復活によってあなたの罪は、ここで、代わりに苦しまれて、滅ぼされたんだよ、そのことを信じなさいって、そのことの招きに私たちは招かれるわけです。その新しい生活の中で私たちはキリストの体とされる、頭であるイエス様の言葉に励まされながら、生かされていく生活を送っていきます。ですから、その体として生きるっていう、 そのキリストを頭として生きるっていうそのところが、こうただ名目だけになってしまうと、人間臭い生活がそこに始まってしまう。教会っていうのはそんな風にして、実は崩れていってこのように、飲み込まれていってしまうようなところがあるんじゃないかなっていうふうに思います。私たちはそういう意味ではイエス様を通して私たちのために、罪の許しが行われ新しい生活に招かれている、そのことに感謝をして、従っていくことが恵みによって召されているものとして歩んでいく道だろうと思います。私たちは、そういうふうに、キリストの体として形作られる。ですから、キリスト者っていうのはいつも形成途上なんですね。今現在出来上がったキリスト者として私たちがいるんじゃなくって、私たちはやがて本当にキリストの体として完全に作り上げられる、そこに向かって導かれている、恵みにより召されている群れなんだっていうことを考えるときには、私たちは終わりの完成に向かって今招かれ、ここで一緒に生活するようにされているっていうことを考えていいだろうというふうに思います。一人一人で自分は当然その人格として自立してるんだって、世の中にはそう考える人もいますけど、私たちが人間として生きるっていう中には他の人たちと交わりを持って一緒に生きていくっていうことが必ずあるに違いないんです。人間というのは社会的な存在なんですけれど、でその社会っていうのは、私たちが罪人の破れた状態でお互いに争い合うことになりますけれども、イエス様が私たちを一つの群れに招いてくださって一緒に生きるようにってここで、教えてくださっている。そして私たちはしかししばしばそれに失敗しながらですね、お互いに衝突したり摩擦を、したりしながらだけど、しかしそれでも私たちは頭であるイエス様に招かれて一つの群れとして生きるように招かれているんだと信じて歩んでいくわけです。そして最後の日には、その私たちが最後の目的にたどり着いた時にはそこでは神様との水入らずの礼拝が守られる。今日最初に、ヨハネの黙示録の21章を読んでいただきましたけれど、あそこに語られていることというのが実は教会が一番最後に向かっていく完成された日の姿だろうというふうに思います。私たちはそこに向かってキリストを頭として今地上で生きるようにされている。その終わりの日に本当に神様のもとに一つにされることを楽しみにしながら今この地上で最後に会わされるときには神様を礼拝するわけですから、この地上で礼拝を捧げて生きていくわけです。地上の礼拝では、イエス様の生きた御言葉が語られて、それが信仰を持って聞かれ、そして私たちがキリストの体の部分らしく少しずつ形作られていきます。そんなふうに教会は立て上げられていくのだろうと思います。今この土地に建てられているこの愛宕町教会の礼拝を感謝し喜んで捧げる、そういう仕方で私たちは恵みにより召されているものの集いであるということを確認しながら、またそれにふさわしく歩むものとされたいというふうに願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたの憐れみによらなければ、教会の枝として片時もいることができないような汚れた、また固くなな険しい者たちであることを思います。人間の愛や人間の思いによって交わりを作ろうとしても、そこにはしばしば多くの打算が入り、そしてまた多くの険しい思いが入って、私たちは悲しみを宿しながら、それが愛なのだというふうに言い訳をしたりごまかしをしたりしながら生きていかなくてはならないことを思います。私たちにはそのような弱いところがありますけれども、そのような者たちを憐れんでくださり、主イエスキリストが私たちのために十字架の上で苦しみお亡くなりになって、私たちをもう一度新しい別の者として生きていいのだと、そのように招いてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちと共に歩もうとおっしゃってくださったその清らかさの中に私たちを置いてくださり、私たちが主の御言葉によって形作られ 新たにされながらこの地上の生活を歩むものとさせてください。そしてあなたの本当の慈しみがこの世界のすべてに満ち溢れる時まで、教会が主イエスキリストによるあなたの慈しみを指し示しながらこの地に立ち続け、さらに多くの方々を招いて歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。